こんにちは、 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。
はい、ご一緒する磯木です。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。お便りからいきます。
お便りがね、一通来ております。
はい、
この方は何だろう、名前を呼んでいいのかな、ちょっとわかんない。こんにちは、記者談話室の皆様、そしてゲストの方の話を毎週楽しみに聞いております。最近はポッドキャスト番組も増え、ご意見ご感想を取り上げていただくのも最後かもしれないと思い投稿させていただきます、という。別にメールそんな来てないんで
そんなこと言わなくていいの。
はい、なんか今年9月、ファッションデザイナージャンポール・ゴルチエの半生を描くランウェイミュージカルが日本に2度目の再上陸をしますと、もしよろしければ、ゴルチエについて3人でフリートークしていただけないでしょうか、という、お願いですね。でこの方はなんかこう前回1回目の時に WWD ジャパンでも記事にしたんですが、 WWD ジャパンの記事でも取材いただき、篠原智恵さんの横に写っていますと。
前回のミュージカルのやった時に2年ぐらい前、
2年前ですね2023年
に、
はい、その時の弊社のファッションフリークな来場者に聞くゴルチエの魅力、デザイナーの半生を描くファッションフリークショー初日という記事に、この花崎さんという方が出ているそうなんで、ちょっと探してみてくださいと。
なるほど、
はい、
どうですか、ゴルチエについて3人でフリートークを。
ゴルチエさんね、
先日あれですね、オンワードの、
あ、そう、ババアキラ、
あ、オンワードの元社長のババアキラさんがお亡くなりになって8月に、で、ババさんが、ゴルチエを面談したというか、まだ無名の若者だったゴルチエを
この人には才能があるぞと
発掘したと。
発掘して、正確には、バスストップの、
ビアバスストップ
パリの店長がなんか非常に馬場さんに強く、あの子絶対行くわよっていうような感じで押して、自分もそう思ったんでみたいな感じだったと思ったんだけど、正確なニュアンスだと。でもその無名のまだ24歳の若者に、もう会社として全面バックアップするということを決めて、パリにアトリエを持たせて、パタンナーとかギリシャを雇って、素材とかも全部手配させてっていうのを1970年代後半にオンワード柏山が、当時は柏山だったかな、やってた。でその80年代にもう爆発的に一世を風靡するわけですね、ゴルチエが、うん、
っていうね、
っていう、頭ボリボリしてるけど、なんか
いやでもどうかな、花崎さんが求めてる、
そういうことじゃないでしょ、
こういうことじゃないのかもしれないけどこういや、こういう話も求めていらっしゃるかもしれないし、もっとこうクリエーションにおいて彼が新しかったことは何かとか、
あ、復職史的に考えてね。
どうですか横山さん。
いや俺たちに復職史やもん、
ね、ちょっと八百屋に魚を求めるみたいなさちょっとミュージカル見たいよね。でもね、
そうですね、
ミュージカルっていつから始まるのこれ、また再演とか言ってるけども、
今年9月、
あ、今月から、
ええ、
どこでやってんの、
どこかな、はい、ちょっと皆さん、それは
シアターオーブかな、
あ、そうなんだ、
ポイントかな、どうなんでしょう、
多分、
でも確かにね、何でしょう、ミュージカルに向いてそうなタイプのあれですよね。デザイナーさんにもいろんな方がいらっしゃいますけど、
うん、
ドラマチックでね、
うん、
ぜひミュージカルをやってほしい。
ちょっとその、俺ゴルチェっていうとさ、あのロゴ、
うんうんうん、
ジャンポールゴルチェ、なんかポールだっけ、ゴルチェこう斜めになってたあのロゴ、よくビアバスストップで売ってたじゃん、
うん、
あれ学生の時に確かにちょっと流行って、
うん、
俺なんかおしゃれなブランドなのかなと思って、
うん、
何もわからないけど、とりあえず俺ゴルチェみたいので、なんか買ったことがあるかもしれないっていう、はい、ぐらいのレベルですね、僕のがゴルチェ。すいません、
ものすごい 薄い糸をたどっ細い糸をた
ど雲の糸みたいな、はい、じゃなさそうなんで次行きましょうか。
はい、
はい、
あでもミュージカル9月12日から
9月12日金曜日から9月28日日曜日東急シアターオーブ渋谷ですね。
はい、
でゴルチエ役が
誰の、え外国の人じゃない、あ誰、
あら増田隆久さんじゃないですか。ん隆久で合ってますよね。
うん、
この方ニュースの方ですよね。
あおで女性が、
あ
森ひかりさん、
うん、ひかりさんじゃないですか。
すごい、
あ、万田久子さんも出ていらっしゃる。
すごいね。
あ、そして日本オフィシャルフォトグラファーレスリー・キー先生。
すごい。
非常にこうファッショナブルな。
ファッション業界のエースたちがこぞって。
増田さんも大変ファッションお好きというね。
森ひかり
さんお話ですから
ね。
ね、花江先生のねお孫さんですから。
孫さんですし、万田さんもね、あのシアターのね、シアターじゃない。
リッキーさんのね。
そうそう。うん、あのなんだっけ、
リンクセオリーです。
リンクセオリーの創業者のパートナー、ファッション業界にまつわる人たちがみんな、
まあ万田久子さんはまあそれ以前にもファッショニスタとして有名なね、
そうですね、
うん、同世代の女性からね、
はい、
もうずっと、はい、
で、
はい、
ぜひねこれは見ないといけないですね。
はい、
はい、
ちょっとミュージカルの続きで言えば、
はい、
山本さん週末映画見たんだって、なんか
ここ、はい、
配信で、
ここ配信で、
はい、
F1 じゃない、なんだっけラストマイル
はは
ちょうど1年ぐらい前の映画だよね、こう劇場でやってたのが、
あの三つ
島、
三つ島ひかりさん
が見たんですか見てないですよね。
いやいや、三つ島ひかりさんがね、
う
ん、大活躍してましたね。
どんな映画、あらすじを簡単に言うと、
これ
ちょっとファッション業界にも結びつきそうな
関係あるんですけど、
うん、
だからまあ、とにかく巨大なね、物流異、なんていうのあれ、なんか
ネット通販会社ですよ、
通販会、
うん、
まあ、明らかに
世界最大の、
そう、まあ、多分アマゾンなんですけど、まあ、モデルはでも社名はあの映画の中ではなんか違う名前、
デイリーファーストをデリファスって呼んでた
の、デリファスっていう、まあ、アマゾンなのかなって、モデルは、
え、モデルがアマゾンの映画をさ、
うん、
アマゾンプライムで見たの、
そうな
の、
で、すごい問題作なんですよ、
うん、
割合そのアマゾンの、うん、まあ、問題点というか、うん、まあ、架空のね、うん、あれではあるんですけど、まあ、ちょっとそこ
は、ね、歪みを扱ってるの、
歪みを扱って、思いっきり扱ってますよ、
はい、
アマゾンって懐深いんだな
懐深いのか何か、
中身見てない、
感じてないのか、
中身見てなくて機械的に決めたんだよ
は、
まあ、っていうね、
うん、
その要は巨大物流倉庫、
うん、
まあ、アマゾンデリファスっていうかあのところで売られた商品が、まあ、それこそさ、ちょうどブラックフライデーで、
うんうん、
真っ最中に売られた商品の中に爆弾が12個かな、
うん、
紛れ込ませられて、
うん、
それが無差別に爆発するっていう、まあ、無差別テロの発生して、
うん、
で主人公の満島ひかりさんはその
物流センターのセンター長、
センター長、
うん、
巨大なあのなんか年間なんかをやるっていうね、このセンター長に満島さんがいて、
うん、
満島ひかりがいて、でさあどうするみたいな、で割合すごくこうリアリティというか、
うん、
あの確かにこれもし、
うん、
そのあくまでさビジネスパーソンだからさ、
うん、
ですごい満島さんって仕事できるわけ、
うん、
でそんな満島さんがそんなこう自分たちが配送した中に爆弾がなんかこうやられちゃってどうするみたいな、でもさもちろん止めるわけにいかないじゃん、ネット通販なんてもうインフラなんだから、
うん、
で、まあ、警察がね止めたりするわけ、止めてくる、止めなさいみたいな感じで、うん、無理やり止めるんだけど、そうするとやっぱ止めたことで、
うん、
いろんな弊害が起こったりもするんですよ、その医療品が届かないみたいなこと、
病院に、
アパレル、
メディカル、
メディカルの医療品、ね、
医療品が届かないみたいなことも起こっちゃったりして、うん、そうだろうなみたいなことがこう散りばめられてる映画で、これはかなりねあのなんかもうこのま、なんか面白かったね
ほ
っていう話はどうしたの、
ん
それは、
いやこれ、まあ、我々あの、まあ、そのファッション今 EC、
はい、
かなり存在感があるじゃないですか、ファッション販売、ファッションの販売の中で、
まあ、EC ね、
EC
もう2割
2割3割、企業によっては4割近くあると。まあこういう舞台になってるのは巨大世界最大の EC モールだけれども、似たようなことっていうのはいくらでもあるんじゃないかなと。まあこのデリファス、架空のデリファスの中ではみんなその働いてる人がタブレットに映ってそのグラフを見て稼働率みたいな、なんか物流の稼働率みたいなの見て、それで一喜一憂してもうこれでこうしないといけない、ああしない、もうその数字にみんなデータに縛られて生きてるわけですよ。
ゆずみさんは1時間にピックできる量が他の人に比べて2箱少ないです。
そうですか。で、冒頭からその出社するところからもう詳しく物流センター、あれ勉強になるよね、見てるとね。そこは何千人のピッカーみたいな人力なんだよね、基本的には。その人が1000人2000人働いているけど、社員は5、6人ぐらいしかいないと。
9人ぐらいだった
かな。9人ぐらいだったっけ、まあ、そんなもんで管理しててほぼなんか交わることないみたいな、で上も下もみんなこのデータで数字管理されていて、で横山さんがさっき言ったように絶対物流を止めるなみたいな感じでやっていて、みんなが疲弊していってるってところが描かれていて、それはもう配送のラストマイルっていうぐらいなんで、お客さんへのラストマイル、届け小口で届けるところですよね、みんなが利用しているような配送会社使って。そこの人たち、日野翔平が出てたよね。
出てましたね。
あれ遺作じゃないかな、おそらく。まあ、小さあの大手物流会社の下請けの個人経営の軽トラック軽バンみたいな運転して、こう荷物一つ一つ失業した息子と一緒に届けてるみたいな。もう本当に
リアリティがありますね。
いやかなり、ね、よくできた。物流を軸に、そのもちろんその働いてる社員、まあだから満島ひかりなんかはまあ言ってみればエリートというか、
外資系のね、
社員だったり、あとはだからその今日野翔平みたいにその委託先、宅急便の、あの配送業者の外部の委託されてる人も出れば、
で配送会社が、まあ、日野翔平に委託頼んでることになるのかな、安倍貞夫が
大手その物流の
羊急便だっけ。
なるほど。
一時受けの
猫じゃなくて羊ってこと
ですか。そうそう、
まあそういうことなんだろうね。
そこの人も出てくるし、結構、あのそのアマとかそのデリファスを軸にいろんな人たちが出てきて、ですごいよくなんかそういうあれを見てると、そのいろんなで、ね、日野翔平がねすごい劇中でよくいいこと言うんですよ。なんかこう遅れちゃってさ、また届けるんだけど、届けるとお客さんから、なんかせっかくその日野翔平はすごい届けることに意義を感じてやってるって届けてるのに、なんか今更押せんだよとか、もう遅いから受け取らないみたいなこと言われて、で息子が、あの親父はそうやって配送になんかすごい思い入れ持ってやってるけど、俺たちは全然大事にされてねみたいなこと言うの
よ。一つ荷物届けて150円だと。
で俺たちなんか日本のね、親父は日本の大動脈だとかっていう、
物流は経済の大動脈だと
言うけど、全然大事にされてねと、みたいなことをね言ったりして、そうだよなと思って、
いろいろ考えさせられます、ね、少なくとも自分の受け取り荷物は絶対その時間に家にいなきゃ、
あの映画見たらそう思うで、
責任感を感じますね。
再配達させちゃいけないでしょうっていうな、
あまりこういうことはあれだけど、
俺この間ね、あのちょっとそれこそ、8月ちょっと物流関係の取材が相次いだもんで、アダストリアの茨城県の新しい物流センター、最新の、そこを取材したり、ちょっと今週9月1日号の紙の方で書いたけれども、アダストリア今社名が変わってなんだっけ、
アンドエスティホールディングスです。
ちょっとそれ気づかず、それを忘れちゃってアダストリアのまま印刷しちゃったんだけども、
わあ、
アダストリア、
いないんだ、
バロックジャパン、ユナイテッドローズ、TSI、この4社が共同でなんか物流の共同配送の実験始めますみたいな。これは小口じゃなくて、海外から作られて日本に渡ってきたものを、その自社の物流倉庫からその巨大 EC モールの会社に、茨城県と 千葉県の倉庫に収めるのをちょっと共同でやってみようみたいなことなんだけども、まあ物流が置かれた状況って、まあ映画は小口配達だけれども、ちょっとその前の中距離のやつでも結構もうみんな同じような問題で、もう本当にドライバーがいないっていうのが一番の問題で、非常に深刻な話になってるっていう事例をいくつも聞きましたね。うん、
まあね、まあ、明らかにもうなんだっけ、物流、今日の朝の NHK のニュースで言ってたけど、
うん、
今もうドライバー不足で、
うん、
なんだっけ2030年かな、もう 何十万人配送人員が不足する、な90万個かな、なんかとにかく不足するからこれ扱えないよみたいな。
え、どうなるんだろうね。
あんまりだから即立配達ができなくなる
んじゃないですか、うん、だって多分ドローンで運ぶなんて多分その時までにあんまりやる気ないですよね。
無理無理、無理無理、
うん、
うん、とにかくその今の無料とか、
うん、
そういうのはちょっともう合わないというか、
うん、
無料にしていて日野翔平困ってるわけですよ、それで、
うん
うん、そうね、日野翔平が困っちゃう。
いや、まさにだってアマゾンプライムって翌日来ますもんね、
うん、で俺と横山さんはそれを何で見たんだっけ、配信
アマゾン、アマゾン
そうですよね何この入れ子構
造これこの皮肉は何なんだっていうな、
ね、
うん、
はい、
ということで、ぜひ磯君さんも、
はい、
アマプラ会員だったら見てください、
はい、アマプラ会員です。
磯君さんもなんか言いたいことが一個あるんだよね。
あ、そうです、そうです、
うん、
先週配信した後、
配信した、
あの
スポーツ、
そう、世界陸上だぜっていう回で、はい、いや、そういえばナイキの原宿のお店閉まっちゃいますよねみたいな話をしてたじゃないですか、
はい、
あの時点ではそうだったんですけど、あれ多分翌日とかですよね、あの収録した日の翌日に、はい、あそこの店は閉まっちゃいますが、その隣の建物に原宿店新しく出しますっていう、
正確にはは
い、
何日に閉まって何日に開いたんだっけ、
831に閉まって、
閉まって91に開くっていう、
え、91だっけ、
あれ違うの、
違うんじゃない、
うん、
9月11日ぐらいじゃないか、
うん、
あ、9月11日
だ、本当にあれ
なんですよ、正確に分かんないな、
世界陸上直前に開くんですよ、
なるほど、
というね、
ことがあったと。
この間金曜日写真撮ったよ、これ
俺も撮った、いや、お、俺かなりあれえげつないなと思ったよ、むしろ、あの、
うん、
まあ、本当にもう、ね、今行くと、
うん、
昨日だから先週俺金曜日前通ったんだけど、
うんうん、
いや、もう、もうなんていうの、同じ店かっていうぐらいすぐ隣なわけ、
うん、
ですぐ隣って隣なんだよ、
う
ん、
隣なの、
うん、
でだからさ
隣接してる、
こう隣接してるからさ、
うんうん、
で831までオープンしてる、なんか運営してるわけじゃん、あの店が、うん、で1週間空いて、
うん、
ドーンって開くわけじゃん、
うん、
で、あの、え、で、開いたところには何が入るのかっていうのはもう出てたっけ？
いや、出てない、あの、知ってるけど言いません。うん。
っていう、
まあ、スポーツ系が出ます。
うん、
だからスポーツブランドなわけでしょ？
うん。
なんかちょっと混乱しそうだなと思って。
まあ、そうだね。
うん。その新しいナイキの店舗ができるのが原宿クエスト後にできるし、新しい原宿クエストっていう。
はい。
ね、でも、新しい原宿クエストのさ、
うん。うん、
大半がナイキみたいな感じじ
ゃない？3階ぐらいまでがナイキじゃったかな、うん、上の方にまあ飲食とかあって、
ある
の、うん、
なんかもう見えないぐらいもう全面
ナイキみたいな、あ、ナイキがドーンって
そう、
お
ー、
うん、
原宿クエストどこ？と思ってもう見えないみたいな、
ナイキしか見えないって、
ナイキしか見えないみたいなぐらいドドドーンっつって、おらーみたいな、
さすが
なめんじゃねーみたいな感じで、
世界ナンバーワンスポーツ企業はこのモメンタムを逃しません、
うん、っていうふうに思ったから、
ええ、
はい、やっぱあの磯君さんのポッドキャストを聞いてね、
ええ、
はい、だから、
あ、そうやって勘違いされた人はね、はい、すいません、それは勘違いだよって、
でも逆に、
ええ、
すごいぶつけてきてるな
と、ええ、
むしろねっていうことが、あの、
あ、さようです、さようです、
ね、
いろいろポッドキャストにもコメントをいただいておりますが、そうですね、そういう流れでした、
いや、でもあれはね、なんかあの、あれはナイキの原宿のね、皆さんももしあの原宿のあそこの通り通るんだったら、ぜひちょっとナイキの新旧ショップをちょっと見て、感慨深い気持ちになって
ほしいね、感慨
深く、まあ、これ、ね、と思いましたと、
はい、
いうわけで で、そろそろ本題に入りますか。
はい、ちょっとこれだけ伸ばしても何でかは分かると思うんですが、あんまり
なんですか。あんまりどうしたん
ですか。あんまり今日の話題がインバウンドですね。
ほほ、
うん、
あんまりインバウンド。
はい、インバウンド今どうなってますか、磯君さん。
あれですよね、高額品はちょっと落ちてますよね、だいぶ。
高額品がね、そのこういう何がどれだけ売れたかっていう実数金額を今公開してるのが百貨店しかないので、ほぼインバウンドどれだけ売りましたかって、それがバロメーターになっちゃってるんだけども、百貨店がおそらく今年の3月から2月からかな、ずっと免税売上高が大幅に落ちていて、全体の売上もちょっと下回るみたいな感じになってきちゃっていると。でそのためにそのもうインバウンド終わったんじゃないかと、
うん
うん、でさっき磯君さん言ったようにラグジュアリー今までバカ売れというか、
うん、
爆買いというか売れていた高級ブランド、
うんうん、
ビトン、シャネル、エルメス、
うんうん、
その他宝飾時計、そういったものがかなり急ブレーキかかってきちゃってるんですよね、うん、で一つには円高、まあ円高といっても、はい、まあ、たかが知れてるんだけども、ちょっとまあ数円動くだけで、うん、動くだけで、やっぱりお得感っていうのはだいぶなくなるなっていうのと、まああんまりそういう機運じゃなくなってきたのかなっていうような。
どういう機運？
人って一巡したと。
もう物が一旦もういいかな、うん、
実際訪日客数っていうの増えてるんですよね、まだね。日本に入ってくる人は、
あ、そうなの、
この上半期も過去最高。
いや、あの7月5日のあそこら辺の前後はどうだったの？
まあ一瞬そういうのもあったけれども、うん、あんまり全体から鳴らしてみるとそんなに関係なくて、あの日本に入ってくる海外のお客さんはむしろ増えてる。
ほう、みんな何してんの？そういう高級ブランド買わずに、
高級ブランド買わず、もっといろんなその
熊野古道行ったりしてるの？熊野古道行ったり、
熊野古道も行ってるかもしれないし、そう、熊野古道みたいなあんまりみんなが行かないようなところに行ってるのかもしれないよね。
ほうほう、ドンキで買ってんじゃないの？
まあ、ドンキは非常に今
良さそうですもんね、
うん、確かドンキ強いんだよね、うん、ラグジュアリーブランドってやっぱり世界中どこでも売ってるじゃないですか、
うん、ドンキは日本にしかない。
ドンキ日本にしかないでしょ、ああいうお宝探しみたいな。
え、でもじゃあそういう文脈だったらあれだっていいはずなのに、あそこ良くないよね。
どこ
なんだっけ、あの
どこ、
ドンキのライバル、
ドンキのライバルだったっけ、
ドンキのライ
バルなんだっけ、なんだ、あの本屋さんでさ、
名古屋ビレッジヴァンガードの
ビレッジヴァンガード、
うん、ビレッジヴァンガードはちょっと違うよね。
違いますか？
ビリバンはなんかね、
うん、
まあ、ちょっと奥まってるんじゃない場所が。
そういうこと。
ビレバンは確かにあんまり俺もあん都心の業態っていうか、うん、イオンモールに入ってるビレバンっていうようなイメージになっちゃって、
ね、ビレバンってなんかかつての地位をドンキに取られちゃったなっていうイメージが、
そうかな、うん、なんか重ねてるとこも多少あったかもしれないけど、ドンキの守備範囲が非常に広がってきたよね、うん、
確かにコスメとかも何でもありますもんね。気がする
よね、なんかまあかつてのなんかディスカウントショップというよりもエンタメ性を帯びた、
うんうん、
エンタメリテールだね、
エンタメリテール、うんうん、ナイト、あれ24時間以外の店も結構あるんだっけ、都心だと大体24時間やってんだっけ。
わかる、大久保のドンキは、
大久保はまあ昔からそうだけど、
あ、六本木でやってんですか。
やってんだっけ。
やってんじゃない。
だからああいうナイトショッピングみたいな、
あ、深夜2時のドンキはまあ、この2人は何なんだろうなっていう人いっぱいいますよね。
あ、
え、この2人
なんだろう、この2人の関係性とはとかを考えながらドンキをうろつくのが楽しい。
この2人男女だったり、だんだん徐々もあるみたいな。
そうですね。
あ
とやっぱりドンキが人気なのは、うん、昨今のあのネットミームのザンクレアルファード。あ、皆さん
何何
ダメだ、これ話が広がらない。
ちょっと
アルファザンクレアルファード、
残価クレジット設定でアルファードを買う地方のマイルドヤンキーみたいな家族を 揶揄する YouTube がすごいバズってるんですけど、
うん、あ、そうなんだ。
その中でそういうマイルドヤンキーファミリーはアルファ、うん、ザンクレ設定のアルファードに乗ってドンキに止めて、その別にドンキで買い物するでなくウィンドウショッピングを楽しむのが唯一の娯楽みたいなことをかやられ、なんていうの、歌われてて、
うん、
なんかそれの何がいけないのさとか私は思ったっていう、
うん、まあ後悔の話だよね、それはね、うんうん、主には。
あ、なるほどね。
まあ、だからそういうネットミームにも登場しちゃうようなアイコニックな小売りとなっている。
あ、
なる
ほどね。はい。あ、でさ、アルファードなんてさ、うん、ザンクレで現金の意味が分かんない。
ザンクレ以外で買う意味が分かんないよね。
でもさ、ザンクレアルファードって
言ってる、うん、話変わっ
ちゃうよ。言ってる時点で車買ったことない人だよね。
なるほどね。
うん、多分都心の人なんだと思う。東京の人で車持ってないじゃん。
うんうん、
普通さ残債ありでさ車なんて金持ちだろうが、うん、なんだろうみんな買ってんのにさ、
うん、
残クレとか言ってさ、
ね、
なんか本当に
意地悪だよね、
性格が悪い
よ
ね、うん、でそれがバズっちゃうんでしょ、
すごいバズってる、
闇だね、
闇だよ
それでその訪日インバウンドが落ちてると
落ちてるというか、入ってくる人は財布の紐が固くなってるという言い方も違うのかな、まあ、消費が変わってきてると、買うものが変わってきてると、
でもあれ出てんじゃん、訪日客のさ、
うん、
あの売上金額っていうの出してんじゃん、
売上金額、
あのなんていうの、みんなあの訪日なんだっけ、外務省かなんかが出してるさ、
ああごめんちょっとそれ見てないな、
あ見てない、
うん、
あそれが落ちてんだったら本当にそのインバウンド消費落ちてるってとも言えるが、基本的に林さんが言ってるのはあれですよね、その百貨店がブレーキかかってるってとこですよね、
百貨店
主に、はい、
百貨店の中でも化粧品とか割とその消耗品はいいんじゃないかな、食品とか、
そのこう百貨店特に紙機、
うん、
この紙機に関しては百貨店の月次か月次が落ちてて、
うん、
その大きな要因が要は訪日インバウンドの、
そうですね、高島屋はじめ結構下方修正したようなところ、業績の下方修正したようなところもあると。だけれどもさっきから言ってるように訪日客増えていて、銀座で今一番行列してる店どこだと思います？
銀座で今行列、
うん、
え、
アシックス
鬼塚ですね、中央通り銀座通りの何丁目だっけ、7丁目か6丁目ぐらいにあるでしょう、
ございます、あの新橋川とかですよね、
そうそうそう、うん、鬼塚と日本メイドっていうこう2店舗、うん、鬼塚の、別業態みたいなのが並んでいる、う
ん
う
ん、すごい行列なんだ、
行列人だかりができてるね、うん、行列もできてる、人だかりが常にできてるね、
なるほど、
で結構みんなあの黒いショッパーをこう掲げてあの店の前で写真撮ってるよね、
そのさ、なんかまあパッて見てさ、あこの人訪日客なのかな、アジア系の訪日客なのかなと思ってパッて見るとさ、
うん、
もうすごいおしゃれなんだよね、
うん、
男女ともにカップルこの前見たんだけど、であおしゃれだなと思ってパッて足見るとだいたい鬼塚履いてんだよ、
うん、
すごいなと思う、あのなんていうかこの なんかこの波及、なんかパワー、
バズりのパワーというか、
ね、いや鬼塚パワー、
うんうん、
もうなんかおしゃれなアジアじゃん、みんな鬼塚みたいなさ、うんうん、うわーみたいになるもんね、
まあ、当たり前の話だけどさっきラグジュアリーは世界どこでもあるって言ったけども、まあ、鬼塚も海外にもあるけれども、うん、日本 ほど商品が充実してるわけでもないし、日本ほどお店がたくさんあるわけでもないし、日本でしか売ってないものもあるし、
うん、なるほど
ね、やっぱり何だろう、日本に来たら日本のもの欲しいっていう風に、
うんうん、
フランス行ったらフランスのもの欲しくなるでしょ、
そうね、やっぱルイ・ヴィトンの本店とか行きたいじゃん、エルメスの本店で買ったみたいなさ、うんうん、
日本人が80年代にそれこそヴィトンの本店に行きまくった気持ちと近しいのかな、
近しいかもしれないね、
うん、で写真撮ってるわけだから、
あすごい、
ね、戦利品をまずに、うん、銀座にアシックス何点あると思います、
鬼塚か、
ああそう鬼塚か、
あれえ1店舗じゃないんだ、
5店舗あるの、4店舗じゃなかった、
すごいな、
4店舗
なんというドミナント、もしくは
5店舗、
ハル
ミドリアの黄色になるの知ってる、
あ
洋服中心売ってる、
ね、うん、
ボッテカとかの並び、
うん、
であと、なんて松屋通りか、あれな何通りだっけ、 本屋さんの教文館の後ろの方に赤いカフェ付きの鬼塚、
うんうん、なんかそういうレッドコンセプトとかイエローコンセプトとかあれですよね、何箇所か同じエリアでも出店できるようにコンセプト
を
分けていく戦略ですよね、
うんうん、4店だ、もう1店舗あったっけ、ちょっとごめん、ちょっと定かではないけれども結構店足りないって言ってたもんね、鬼塚に関してはね、あの本社の人も
すごい、ね、
うん、銀座にまだ増えるかもしれないですよ、
売れてるお店もあると、
うん、だから売れる、はい、まあ、アシックス、まあ、あのラグジュアリー、あの鬼塚ラグジュアリー化目指しますみたいなの売ってる言ってるけども、ね、あのいわゆるラグジュアリーブランドの値段に比べたら相当安いじゃないですか、うん、せいぜい 2,3 万でしょ、
うん、
スニーカ
ー、確かに、
うん、
なんか結構幅広い人が買えるってことだよね、
まあ誰でも買えるし、うん、買えるね、ラグジュアリー、本当のラグジュアリーブランドと10、20万近くとかそんな話になっちゃうので、
2,3 万なんだ、 2,3 万だったらさ、日本の 2,3 万、あ、でもそうか、日本で 2,3 万だから海外でも同じ値段かどうか分かんない、
海外だとやっぱもう少し高くなるんじゃないですか、
そしたら買うよね、
そしたらタイから来たらさ
絶対買うわ、
一家全員の分買っちゃうよね、
買うわ、
うん、
うわー、それ欲しいわ、
うん、
うん、
なるほど、
頼まれてたらするんじゃなくて、やっぱり日本に行ったらお兄塚、
そう、隣の何々さんからさあ行くんだったら買ってきてって、
最強のお土産だ、
うん、
とりあえずこれ持っとけば、
うん、
なんかこう子供も喜ぶ、
うん、
誰でも喜ぶみたいな、うん、キラーコンテンツ、
キラーアイテム、
あ、それ絶対買うよね、
うん、
あ、それ買うわ、あ、じゃあ俺がもし海外に行くときはお兄塚を買っていけばいいんだ、
まあ喜ばれるんじゃない、
サイズに注意してね、
そうか、
うん、あと最近代官山なんかも結構外国人増えてますよね、
へー、
あんまりいなかったと思うけども、
何しに、
なんかやることないじゃんね、
なんかまあファッションのお店もたくさんあるでしょ、
うん、
それこそ鬼塚なかったっけ代官山って、ちょっと間違ってたあれだけども、まあ日本人の感覚で言うとまあスノップな街みたいなさ、
うん、
感じだったと思うけど、やっぱりちょっとショップ、
うん、
洋服とか靴とか買ったりしてツタヤ商店行ってみたいな、
あ、ツタヤに行くのはそうだよね、確かに、うん、
感じになってるよね、
この灼熱の中、
少し前まで全然いなかったのに、そういうところにも流れてきてるというか、
なるほど、
銀座新宿だけじゃないというの、
確かにみんな行くところが変わっているのかも、
うん、
だからドンキが売れたりとか百貨店みたいなそのターミナル型の商業施設は若干不調だが、
うん、
もうちょっとこうばらけてるんじゃないかという話ですかね、
うんうん、
あ、
それだとなあんまりその個人の主観みたいになってあんまりファクトじゃないかもしれないんだけど、その8月の前半ぐらいにあの歌舞伎町の、なんだっけ、東急
歌舞伎町タワー、
東急歌舞伎町タワー、
はい、ちょっと正式名称ちょっと僕も
知ってない
、ね、
に行ったら、はい、なんかいろんなニュースとかでもガラガラガラガラ失敗とかなんか、
うん、なんか最初のトイレの話題ばっかりでしたよね、
そんなのばっかり知ってたのによっぽど空いてんのかなと、めちゃくちゃ混んでたよ、
あ
の低層部のその飲食の
あの横丁みたいになってる
ところ、横丁みたいなところ
、うん、やっぱインバウンドなんですか、
ね、それはねインバウンドが4割ぐらいだったかな、日本人の方が若干多いような気がした、
夏休みの観光名所になってるのかもしれないね、
まあ、夏休み8月の平日の夜、金曜日の夜行ったけどものすごくちょっとまあ時間帯にとかそういう条件があってたのかもしれないけども、そんな柄そんなに不人気スポットじゃないなってい
う、俺が親だったら絶対行かないけどね、
え
俺が親だったら
誰の立場になって
る、子供連れで絶対あの場所行かないよ
子供連れはさすがにそんなにいなかったけども、
だってこれ明らかにさ
東横、
東横に憧れちゃうじゃん子供って、
憧れんの、
憧れる可能性はなきにしもあらずだよね、
うん
うん、
前も言ったかもしれないけど俺京都でバス、
うん、
路線バス乗ってたら、
うん、
すぐ横に、
うん、
家族3人で京都のね、
うん、
横にこうちょっとオラついてる男女カップルが33ぐらいでいて、
うん、
でなんか
結構いっぱいいるね、
そう33で、うん、で男女でなんか 知り合いでいたわけじゃなくて、たまたま会って一緒になってるみたいな感じの話から聞くと、どっから来てるみたいな、
その場で、
そうで、うん、ウェーイみたいな言ってて、うん、何ウェーイしてんだよと思いながら聞いてたら、なんか京都と岡山みたいな感じだったのね、話、うん、勝手にだよ、
うん、
で東横の話してた東横行ったことあるみたいな、 あるあるみたいな怖っと思って、これは
東横って言葉が出てくるの、
東横って言葉出てくるの、
え、何歳ぐらいの子、
東横でさみたいな、
いや、うん、東横いいんじゃなくて、
違う東横、うん、なんかもう本当にハイティーンって、まあ、ギリギリ多分10代だと思う、
へえ、
ウェイウェイしてる本当に10代の、
うん、
もうね、俺そう子供と一緒にいたんだけど、
うん、
うちの子もなりそうだなと思って、
うん、
恐怖これはでもまあね、じゃあ歌舞伎町タワーは何も悪くないよ、
うん、
でも近いじゃん、
そうね、
うん、近いじゃん、まあ、目の前、うん、
目の前、
うん、
ちょっとさ、ね、
歌舞伎町も
憧れちゃうと思うんだよね、
あ、まあ、いろんな刺激を受けたらね、
あなた家から近いからね、
そっち、うん、さあもう立ち入り禁止にしてほしいよ、あそこのエリア、
何
子供
は関門かなんか作ってこう
分かんない、それちょっといや、ちょっとまずいわそれ、そういうんじゃないけどぐらいの気持ちではいます、そう、でもね、歌舞伎町タワー外国の人も今増えてるんだね、
まあ、逆にこう、うん、歌舞伎町タワーがさ普通ににぎわってればさ、
そうそう、
薄まるじゃん、ま
あ、浄化されるっていう可能性はある、うん、あそこはちゃんとしてるっていうのね、
うん、
あれだからまあすごい素敵なあれ場所だと思うけどね、クラブもあって、うん、でちょっとなんていうの、なんかギラギラした飲食店もあって、うん、で上はホテルでしょ、
うん、
だからすごく過ごしやすい場所だと思うんだけどね、
うん、
とはいえさ、ちょっと親の気持ちになるとね、
うん、もうそんな心配してんだ
心配だよ、
あ、小学何年生だっけ、ね、まだ早いんじゃないの、相当早いんじゃないの、心配すんの中2ぐらいだったら分かるけど、
まあ、確かに、
あ、
まあ、確かにこういろいろね刺激を小さな頃から蓄積して好奇心が芽生えてしまったらね、
うん、
バスの中でも東横って何みたいな風に、
うん、あのビジネスホテルだよって教えてお父さんもよく使うよっていう、
まあね、とにかくそんなね、
うん、
訪日客がね、だってほら訪日客って言えばさ、
うん、
あれじゃん、スカイツリーの下のさ、
はいはいはい、
あのなんだっけ、あの東部が運営している
商業施設
スカイツリータウンなんだっけ、うん、
なんだっけ、あの商業施設の名前、
スカイ
ツリーの下の
なんだっけ、やっぱあんまり行ったことないんで正直言うと、
あそこすごいらしいよ今、
あ、激混み、
激混み、
ああ、そうでしょうね、うん、
もう、うん、あのもう出店したいっていう、
うん、
ブランドとかテナントがもう引きも切らず、
東京ソラマチで、
ソラマチ、
とにかくソラマチめっちゃ売れるらしくて、
インバウンドが
もうすごい
最近の話、それ
最近の話、もう 2,3 年の話、
うん、
2,3 年の話、
2,3 年かちょっと
この 2,3 年前から今までずっと、
うんうん、
だってなんだっけ、ちょっと名前出してるのか分かんないけど伏せるけど、
うん、
あるショップは、
うん、
あのもちろん全国に何店舗もあるんだけど、ソラマチのお店だけ入場料取ってる、
うん、入場料、
でも人が来すぎちゃう、
何の店、
いやだからちょっと言えない
けど、アパレル店、
アパレルではない、まあ、雑貨系の店なんだけど、さばききれないからもう整理券とかじゃもう追いつかなくて、
うん、
もう有料にして、とにかくなんかもうなんていうの、普通はさお店来てくださいじゃん、
うん、
も
う
減らさなきゃみたいな、もうパンクしちゃって、でも有料に、店入るだけで有料なの、
へえ、
普通の物販店だよ、全然別になんかイベントやってるとかじゃないの、普通のお店なのに入場料取る、
へ
え、そうしないともう回んないんだって、
それ新しい小売店として新しい考え方だよね、
へえ、そうしないともう全然無理なんだって、
へえ
と思って、すごいなと思ってっていうぐらい売れてるのがソラマチ様です、もうみんなに今様をつけてるんだって、
ソラマチ様、
うん、
なるほど、
最新の数字が分かんないけれども、はい、今簡単にググったら、先見新聞の記事か先見新聞の去年の12月の記事、東京スカイツリータウンの商業施設東京ソラマチが売り上げを伸ばしている、
うんうん、
上 上期は過去最高となった前期24年3月期の540億円を上回るペースでと。
すごいね。
パルコの渋谷パルコの売り上げってどれぐらいですか？
400いくらだか。
渋谷パルコより大きいんだ、そうすると。
へえ、
そうなの。
空町の方が、ま
あ、でもだって空町の方が
ラグジュアリー売ってるわけでも何でもないんですよ。
確かに。
でもまあ店舗は大きいから、あの館の営業面積が大きいから、
うん、
あのパルコって1万8000ぐらいしかないから、
うん、
2万弱かな。だからなかなかあれだけど、まあとにかく売れてるよね、空町は。
空町5万平米ぐらいだ。
5万平米、
うん、
でかいんだよね。あの水族館とかもついてるしね。
わかる。あそこ一周すると疲れたって思うよね、う
ん、外国の観光客めっちゃ多い、ね、
うん、ララポートでも500億売る店ってなかなかないからね、うん、相当な商業施設といっても相当な規模ですよね。
相当な規模。なんかさ、ね、そんなオープンした時俺取材行ったんだけど、
うん、
なんかこういう言い方はあれかもしれないけど、なんだかなっていう
何が。
いや、なんか全体的に、
うん、
なんか確かビームスとかも出てたんだけど、
うん、
なんかこう
12年前の話ね。
12年前の話で
13年前か、
うん、そのまあ、スカイツリーってさ、まあ、その今までさ港区にあった代わりにできた、
うん、
その新しいシンボルだで、その足元
東京タワーの代わりってこと、
東京タワーの代わりにできたさ、うん、新しいシンボルの下にできた商業施設だけど、なんかこう観光客向けなのか、
うんうん、
それともリージョンなんか地元向けなのかっていう、うん、ちょっと中途半端な感じで、なんかこうちょっとお土産っぽい感じには演出してるけど、
うん、
そんな来ないよって思いながら押し上げにさ、
うん、
誰が来るんだよとぐらいの気持ちだったの、
うん、
その時は、
うん、
でさ、なんかなんかこう なんていうのなんかいまいちだなぐらいに正直思ってたんだが、うん、もう本当にそういうふうに思ってもしかしたら言ってたかもしれない俺を、
うん、
いやもう東部の人は思いっきり唾を吐いていいと思う
この俺にすいませんでしたと
バーカぐらい言っていいと思う何言ってんだと。もう世界中から今観光客が来て、インバウンドで売りたいんだったら、訪日客に売りたいんだったら、井の一番に入りたい商業施設ナンバーワンが今空町ですよ、
うん、
とにかくすごいと、
ね、インバウンドだけじゃなくて日本の人地方から来ても東京来ると行きたがるよね。
あ、来たがるんだ
空町、うん、うちの母とか行った気がする。
あ、昔、あの最近、
いや、できてから久しぶりに東京に来たとかそういう感じの時かな。
まあね、でやっぱあそこの場所っていい場所なんだよね。押し上げってなんか下町っぽさがすっごい残ってるし、
うんうん、まあなんかイースト東京がかつてより盛り上がったもんね、うん、
だからまあ外国の人は浅草も近いしさ、
うん、
浅草行ったついでに行けるし、
うん、
っていう意味なのかなと思って、
うん、
訪日消費も多様化してるってことですか、林さんが言いたいの
は。多様化してる、うん、だからラグジュアリーだけではなかなか測れないなという消費っていうのは、
ね、でもなんか普通の一般人からしたらさ、
一般の日本人からしたら、
はい、まあ、なんかむしろ異常だったのがこの 1,2 年だったんじゃない、
うん、
なんかよくわからない、その高級ブランドがさ死ぬほど売れてさ、もうどんどん百貨店の売り上げがさ増えてさ、なんかみんな1000、なんかもう銀座にある商業施設全部1000億円、百貨店は全部1000億円行って当たり前みたいな感じの方が異常時代だったんじゃないかなっていう気がするから、まあ、若干さすがにな
んか普通に戻ってきたと、
普通というか、
うん、
その別に落ちたって言ってもさ、
うん、
すごい落ちてるわけじゃないでしょ。
まあ高止まりしてることは高止まりしてる、
うん、ただ前比で言うとなんか去年よりは勢いがないぐらい、
まあ3割落ちてたり4割落ちてたりとか、
3、4割はすごいね、
うん、
まあでもやっぱすごい値上げもしてた局面ですよね、
ラグジュアリーブランドが、
うん、
うん、
まあ、それ駆け込みで買った人はもう翌年買わないよね。
ああ、なるほどね、
うん、
確かにね。
でしかもなんかこれだけ値上げをして、そうか、物を作るのってこんなにお金がかかるんだって思っていたところに、なんかいろんなさ、ロロピアーナとかさ、いろんなブランドが、ジョルジオ・アルマーニとかもなんかああいうなんていうの、イタリアでそういう下請け法違反みたいな、そういう話出てるじゃん。
なんかいろいろ問題がね、
うん、 物を作るのにお金がかかるっていう話じゃなかったのみたいな気持ちには普通の人だったら思うんじゃないかなとかは思ったけど、ね、うん、
そういうのもあると、
うん、
まあさ、でもさ、どっちにしろ日本って安いよね。
そうね、
うん、
まあ食べ物一つとっても相当安いですよね、
うん、
しかもなんか、まあなんていうの、これ日本人だからっていうのもあるけどさ、まあ食べられるじゃん、安いし
美味しいよね。
美味しい
牛丼だってね、
うん、海外でさ安いご飯ってもうマジで食えないからねって言ったら怒られるのかな。
え、でもタイの屋台ご飯とか美味しいよね。
そっちじゃないでしょ、海外で言ってるの。ヨーロッパでしょ。
ヨーロッパ、
あ、そういうことね、
うん、なんか
本橋君が言ってて確かになって思ったのはさ、海外だとなんか安く済ませようとするとなんていうの、こう太るご飯になっちゃうみたいな、
あ、
ヘルシーなものは買えないみたいな、
ね、
まあ、そう日本でも一緒じゃないですか。
確かにな、でもより、うん、よりそうじゃない、
うん、
なんか選択肢がさ、フライドチキンとかそういうものになってしまうと、
うん、
まあそうね、油分、うん、まあ、牛、日本だったら牛丼、回転寿司、
まあ炭水化物、
うん、
うん、あるもんね、
うん、
バリエーションも飛んでるからね、
うん、
っていうね。何の話だっけ。
インバウンド、
インバウンドね、
うん、
なんかでもなんだっけな、パル、渋谷パルコに聞いたら渋谷パルコは原子ちょっとちょっと減少、7月はちょっと減ったかもしれないけど、6月まではそんな、あの全品割ってないんだよね。
ああ、だからちょっとさっき言うの忘れてくる、もうもう一つあれですよ、 IP、
IP ビジネス、
うん、でキャラクターグッズがものすごい売れてるでしょ
う。
あ、まあ、昔から売れてたけれども、それこそパルコで今思い出したんだけども、
うん、
海外の人たちみんな任天堂ショップだとかポケモンショップだとか、
うん、
こっちだよね、なんかね、うん、多分ちょっと確認してないけど数字はむしろ増えてるんじゃないですか。
あの、そういう系のね、
うん、売り上げっていうのは
確かに、どう、そうかもしれないね。ポップマートも売れてるからね、うん、
ポップマートは、今どこのお店
で、パルコは3店舗ぐらい入ってるんじゃない。
パルコに3店舗も入ってる。
あ、違う違う、うん、渋谷パルコ、名古屋パルコ、
うん、
池袋も入ってたかな。
この間あの原宿の目地通り撮ったけど、はい、相当入場待ちしてたよね。
並んでますよね、あそこ、
うん、今度いつだったっけな、もう今週だったかな、9月のこの第1週に、ん、来週だったっけ、道頓堀に日本最大店舗が、
あ、ポップマート、
うん、できるらしい。
あ、そうな
ん、うん、
大変だ、
道頓堀だよね、やっぱりね、グリコの近くですよ、
まあ、ポップマートに関しては WWD ジャパンがね、あの一番よくかけてる
んで、うん、そして一番最初に報道したのは俺が高口さんに頼んだ記事だって話でしょ。
日本のメディアでさ、ポップマートをあんなにちゃんと書いたのうちが初めてだからさ。でもね、なんか Google で調べても出てこないんだよね、うん、WWD ポップマートってやっても
おかしいね、
うん、
WWD ポップマートでやって出てこないって本当にポップマートで調べて上位に上がってこないだったら分かるけどWWD ポップマートでもう狙い撃ちじゃん、そんな
それ存在してなくない大丈夫
Google がさ、
うん、
ちゃんともうちょっとさ、
うん、
ちゃんと頑張ってほしいんだよね、
うん、
あの
AI 検索、
うん、その AI とかでさ勝手にこっちの表示をさ、
うん、勝手に使う以上はさ、
AI なんとかでさ、
うん、
見せたりそういうとこ努力する前に、
うん、
検索精度上げてほしいよね。
検索精度上げるとうちになるはずだと。
そう、
まして WWD 入れてんのによっぽどっそんなそんなことあんの
そんなことあんの
だからオープン AI もさ、
うん、
だからオープン AI に取られちゃうんだよなと。
なるほどね、
聞きたいことはみんなオープン AI、
聞きたいことって自分が言ってほしいことを探してる検索とまた別の話になってる、うん、はい、
っていう、なんだっけ、インバウンド、
インバウンドもういいよもうというわけでそろそろいい頃合いなのかな。
まあそうですね、
はい、
はい、
というわけで9月ってなんだっけ、中国でいうところの日本に来る大型連休なかったっけ。
へ
え、なかったっけ、
国慶節、
国慶節ってないつだっけ、まあ、そういうのはなかったっけ。
あ、中国の大型
連休、中国の大型連休で、
あ、なんだっけ、え、ちょっとこの失礼なこと言えないのかない
つも間違った言葉か知ってんだからなんでこんな時だけ慎重なんで、
ちょっ 他人を傷つけないようにしない、
中秋節、国慶節、
国慶節がいつ、
うん、今年の国慶節が
2025年は
10月だっけ、
なんか秋ぐらい、
10月
9月か10月
秋ぐらいになかったっけ、
10月上旬、
毎年違うけど、
2025年9月の中国には大きな連休はありませんが、9月13から15日に3連休があり、
それじゃないでしょ
う、これ日本じゃん、ちょっと、ま、もう AI に嘘をつきました、は
い、ということで、
ちょっと、まあ、オープン AI に聞かないとやっぱり、うん、
最後ぐずぐずになってしまいましたが、そろそろ
はい、
はい、締めたいと思います、そろそろこの辺でお開きで、
はい、番なんですけど、
うん、なんか予告あんの、
予告これからしていこうと思って、来週はね、
はい、
一応今のところはあのファッションジャーナリズムについて話そうと思ってる、
すごい、
ちょっと欠席しようかな、
考えてるわね、
ちょっと違うくなってる可能性が8割ぐらい、
はい、というわけで、はい、来週ちょっと未定です
というわけで来週もよろしくお願いします、
まーす。